広報古賀2020年7月ジュライナンバー178表紙。今月の表紙は大賀ハスのイラストです。古賀久保公園の北側にある池で満開に咲く大賀ハス、昭和50年の開園を記念して千葉市から2本が株分けされ、今では約3000平方メートルの蓮池へと広がりました。毎年鮮やかなピンク色の花が来園者の目を楽しませます。古賀市出身のイラストレーター中里雅子さんが描いています。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。4ページから13ページ。特集。いつもの暮らしを取り戻すために。14ページから17ページ。特集。古賀に受け継がれる疫病との戦い。18ページ。高齢福祉サービスで。サポートします。ヘルプマーク、ヘルプカードを配布しています。19ページ、健康百科、1年前の出来事。20ページ、きらり古賀人。21ページ、今月の古賀っ子。22ページ、古賀歴史見聞録。23ページ、図書館の本棚から古賀今昔物語。24ページから35ページお知らせページ、広告。36ページ、ハッシュタグトゥーゴー古賀、三つの密を避けましょう、読者アンケート。写真3枚。1枚目、マスクをつけた2人の男の子。2枚目、子供靴のクリーニング。3枚目、アクト神殿獅子舞の様子です。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。6月8日から小中学校の通常登校が始まりました。元気に登校する子どもたちの姿を見るととても嬉しく思うとともに、徐々に元の日常が戻りつつあることを実感できます。当面は常に新型コロナウイルスの感染予防を意識した学校生活が求められます。市としてはこれからも子どもたちの元気な姿が見続けられるよう、引き続き感染症対策と学校生活の両立に最善を尽くしていきます。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。嬉しいね、マグちゃんのある暮らし。株式会社宮本製作所。創業56年を迎える宮本製作所では、マグネシウム加工品などの製造のほか、脱下請けを目指し、自社製品の開発にも取り組んできました。2013年、洗剤を使わずに洗濯できる洗濯マグちゃんを自社の特許技術により開発。世界で累計500万個の販売数を誇ります。化学物質を使わずに洗濯できるため、肌の弱い子どもの衣類にも使用できることや、環境への優しさが評価され、フランス最大のエコ展示会で姉妹品が金賞を受賞しました。世界中の洗剤が洗濯マグちゃんに代わり、環境問題の解決の一助になることを願って、これからも製造開発に取り組んでいきます。会社概要。会社名、株式会社宮本製作所。住所、湖2393。電話番号 0120-113-683。 従業員数70人、年商21億円、2019年度。二次元コードがあります。写真7枚、1枚目から3枚目、洗濯マグちゃんのいろいろ。4枚目、会社外観。5枚目から7枚目、洗濯マグちゃんで洗濯した排水には、窒素、リン酸、カリウムなどが含まれ、農作物の肥料としても利用できます。写真終わり。特集、3ヶ月ぶりの学校再開。みんなに会えなくて寂しかったけど、これからたくさんの思い出を作ろうね。新型コロナウイルスに負けず、共に歩む、いつもの暮らしを取り戻すために。新型コロナウイルスの流行により、4月7日に緊急事態宣言が発令され、外出自粛や在宅勤務など、私たちの日常生活は大きく変化しました。6月からは学校が再開するなど、いつもの暮らしが戻りつつある中で、さらに前向きに一歩を踏み出す地域の活動などを紹介します。全国で約1万7000人が感染している新型コロナウイルス、6月15日時点、市内でも3月31日から4月21日に16人の感染者が確認されました。市では感染拡大防止のため、小中学校の臨時休校や公共施設の臨時休館、イベントなどの中止のほか、国の緊急事態宣言の発令により、外出自粛や新たな生活様式への対応などを市民の皆さんにお願いしました。そのほか、首都圏へ通勤する人は、在宅勤務、飲食店はテイクアウトへの対応など、大きな影響が出ました。そのような中、誰もが初めて経験するこの苦難を乗り越えるため、自らができることを行動に移し、互いに支え合う活動の輪が市内で広がってきています。市内外の業者等からのマスクや消毒液等の寄付のほか、市で行ったコロナに負けるなプロジェクトに協力していただいた皆さんの支えなどが、日常を少しずつ取り戻す大きな力となっています。新型コロナウイルスへの対策は、この先も続くことが予想されます。家族や大切な人を守るために、今私たちにできることを考えて行動してみませんか。中、市内感染の16人のうち、1人は市内の実家に帰省した東京在住の人。中終わり。3ヶ月ぶりに再開した学校では、子どもたちが真剣な表情で授業を受ける様子や、休み時間に校庭で元気いっぱいに遊ぶ姿が見られました。感染を予防しながら、充実した学校生活を送ってくださいね。不足した授業数は夏休み期間を短縮して対応します。夏休み期間、8月8日土曜日から16日日曜日9日間。感染対策、マスクの着用や手洗い、消毒を徹底します。机は間隔を空けて配置します。定期的に窓を開け、教室の空気を入れ替えます。検温などをして健康状態を確認します。真夏の授業での熱中症対策。積極的にエアコンを活用します。こまめな水分補給や休憩をとります。写真16枚。1枚目から15枚目。マスクをつけた子どもたちの様子です。 校庭を走り回る、遊具で遊ぶ、少し距離のできた机に座り、授業を受ける。読者もみんな前を向いてマスクをつけ、同じ方向に向いて給食を食べる。野球やバスケットの部活も再開されました。16枚目。僧は北中学校の教員の皆さん。吹き出しに、先生たちもみんなと一緒に手洗い、うがいをしていますよ。感染予防をしっかりして、楽しい学校生活にしよう。写真終わり。特集、コロナに負けるなプロジェクト。おうちで作ろう手作りマスク。二次元コードがあります。これからの新しい生活様式の必需品となったマスクですが、全国的にマスクの需要が増えたことにより、市内店舗などで安価で購入することが難しい状態が続いています。そのような中、市では皆さんが身近な素材でマスクを作ることができるよう、市内のソーイング教室、クラシさんに協力いただき、制作動画とマスクの型紙を市ホームページで公開しました。このプロジェクトでは、児童たちが安心して学校に通えるよう、市民ボランティアの皆さんと市が共同で手作りマスクを寄付する活動も行っています。写真5枚。1枚目、手作りマスクをつけた小学生の集合写真です。2枚目、小さな女の子がありがとうと言っています。3枚目から5枚目、私たちも協力しました。おばあちゃんも、桃娘も、そして中学生や高校生も。写真終わり。おうちで塗り絵プロジェクト。二次元コードがあります。新型コロナウイルスを拡大させないために、外出自粛が求められていた4月から5月。市では自宅で過ごす時間を少しでも楽しいものにしてもらおうと、市出身のイラストレーターである木立弥勒さんに協力いただき、こがにゃんこの塗り絵を制作しました。木立さんや市内在住の芸術家である昴生さんがチャレンジした塗り絵動画を手本に、自分だけのこがにゃんこの塗り絵を作成してみませんか。完成した塗り絵に、ハッシュタグこがにゃんこチャレンジのハッシュタグをつけて、SNS でシェアしましょう。古河市出身のイラストレーター、木立弥勒さん。新型コロナウイルスの影響で、この春は古河の季節を楽しめず、自由な外出もままならない状況の中で夏を迎えました。このような状況ですが、こがにゃんこの塗り絵を通して、こがの四季と景色を楽しんでもらえたら嬉しいです。こがにゃんこの塗り絵、上級編、中級編、初級編が紹介されています。3は北中学校美術部の皆さん。色鉛筆を使った塗り絵とタブレット端末を使った塗り絵の両方を作成しました。細かいところのグラデーションの入れ方などが難しくて大変でしたが、すごく楽しかったですよ。写真3枚。1枚目、木立弥勒さんの顔写真。2枚目、3は北中学校美術部の皆さんが塗り絵を持った写真。3枚目、塗り絵タイムラプス動画、画面、写真終わり。特集、地域で支える支援の輪、 今までに経験したことのない苦難を乗り越えるため、市民自らができることを考えて行動する、地域の支え合いの輪がさまざまな場所に広がっています。地元のお店の明かりを消したくない古賀あきんどの会の皆さん、5月13日から29日に花桃プラザで古賀商工会議所の商業部会古賀あきんどの会によるドライブスルーでの弁当販売が行われました。売上が減少する飲食店の支援に奮闘し、合計で1588個の弁当を販売した皆さんにお話を伺いました。外出自粛が求められ、飲食店は通常通りに営業することができず、テイクアウトなどでの対応を余儀なくされました。そんな中、会員のこんな時だからこそ前向きに笑顔になれることをしたいという強い思いから、新たな取り組み、ドライブスルーで古賀ご飯を始めることにしました。すべてが初めてのことで、場所はどこにするのか、お客さんは来てくれるのかなど、わからないことが多く不安でいっぱいでした。しかし、始めてみると多くのお客さんに、頑張れ、応援してるよ、と励まされ、逆に元気や勇気をもらいました。応援してくれた皆さんの気持ちに応えるため、そして古賀の飲食店の明かりを消さないよう、これからも前向きに頑張ります。出店者、山本健一さん、神津氏。営業することが難しい中でも、毎日たくさんのお弁当を販売することができました。多くのお客さんに支えられていることを実感できたので、参加してよかったです。利用者、名前さん、ご家族。家族と過ごす時間が増えたので、みんなと美味しいものを食べたいと思って買いに来ました。気軽に利用できてありがたかったです。写真5枚。1枚目、古賀あきんどの会の皆さん。2枚目、3枚目、ドライブスルーでの販売の様子。4枚目、出店者、山本健一さん。5枚目、利用者、名前さんご一家。写真終わり。自分たちにできることで町を元気に。古賀飲食店応援プロジェクト実行委員会の皆さん。市内青年3団体の有志が、売上の減少に苦しむ飲食店を応援するため、食事券を事前に販売する活動を行いました。500万円もの支援を集めた実行委員会の皆さんに話を伺いました。市内青年3団体とは、古賀市商工会青年部、古賀青年会議所、古賀商工会議所青年部です。市内飲食店の経営が厳しい状況にあると聞き、自分たちにできることはないかと考えました。そこで思いついたのがクラウドファンディングです。苦しんでいるすべての人を助けたいと思い、できるだけ多くのお店に声をかけました。外出自粛の影響で休業する店舗も多い中、参加店を集めるのは本当に大変でした。最終的には自分たちの考えに賛同してくれた仲間たちに支えられ、55もの参加店を集められたことを嬉しく思います。結果として350人の支援者から500万円を超える支援をいただくことができました。地域の皆さんから受けた温かい支えをもとに、市内にある素晴らしいお店をもっと盛り上げられるよう、これからも頑張りたいです。図、クラウドファンディングの流れ。 1. サイトへアクセス。2. 食事券の金額を選んで応募したいお店を記載。 3. お食事券が届く。 4. 思いっきり楽しむ。ネクストゴール挑戦中、5月25日まで古賀の飲食店を応援プロジェクト、たくさんのご支援ありがとうございます。図終わり。出店者池田祐介さん、我が家。お客さんが来られない状況でもたくさんの人がお店を支えてくれて嬉しかったです。支援者の期待を裏切らないよう皆さんの応援を励みに頑張ります。支援者赤岩しげるさん。若い世代の人たちが頑張っている姿に感動しました。彼らの背中を押すために喜んで支援させてもらいました。これからも地域のために頑張ってもらいたいですね。写真3枚。1枚目、古賀飲食店応援プロジェクト実行委員会のお二人。2枚目、出店者池田祐介さん。3枚目、支援者赤岩茂さん。写真終わり。特集、地域で支える支援の輪、サークルオブサポートウェルフェア。私たちがお年寄りの心の支えになるように。買い物に行けない、自分で料理を作れないなどの悩みを持っている高齢の人や障害のある人はたくさんいます。このような状況であっても困っている人の手助けをすることは私たちボランティアの役割だと思っています。活動の時は目に見えないウイルスを広げてしまわないよう、手洗い、うがいやマスクの着用を徹底しました。皆さんからいただいた多くの感謝の言葉が、私たちの活動の活力になっています。利用者の声、あなたに会えることが何よりも楽しみですよ。本当にありがとう。日用品の買い物や、調理などの支援を行う有償ボランティア。写真1枚。ももちゃんお助け隊の協力員中央、古賀市社会福祉協議会の職員左右。写真終わり。サークルオブサポートクリーニング。学校が再開したらきれいな靴で登校できるように。6月から学校が再開すると聞き、約3ヶ月ぶりの学校にはピカピカになったきれいな靴で登校してもらいたいと思い、子ども靴の無料クリーニングを始めました。最初は役に立ちたい一心で始めましたが、きれいになった靴を見て想像以上に喜ぶ人たちの姿に、自分がやってきたことは間違っていなかったと実感しました。これからも町の靴屋として皆さんの役に立てるよう頑張ります。利用者の声、子どもの靴をとてもきれいにしてもらえて助かりました。子どもの上履きや運動靴を無料でクリーニング。写真1枚。シューズサロン田口義彦さん、錦町。写真終わり。サークルオブサポートフード、飲食店だからできる地域のための手助けを。新型コロナウイルスの影響で多くの人が苦境の中にあります。そんな時だからこそ、飲食店として地域のために何かできることをしたいと思いました。今はお店の売り上げより大変な思いをしている人への手助けや地域の食文化の普及をしたいと考え、一人親世帯にうなぎ弁当を無料で提供しました。弁当を受け取った人から SNS や手紙でお礼の言葉をいただいたり、 地域の人との新しいつながりを持つことができたりし、たくさんの喜びを感じました。利用者の声、心温まる格別のうなぎ弁当を娘と一緒においしくいただきました。一人親世帯にうなぎ弁当を80個無料提供。写真1枚。和風レストラン小松園。小倉清信さん、鴻巣。写真終わり。サークルオブサポート、フード。父親、母親目線で私たちにできることを。外へ遊びに行けない中での子育てや在宅勤務など、慣れないことの連続でストレスを感じている人たちのために、親でもある私たちにできることはないかと考えました。子供を笑顔にできるのは、ピザやパスタを作ることだと思い、無料で提供しました。SNS で発信したところ、反響が大きく、料理を受け取った人から感謝の言葉をいただきました。私たちの料理が皆さんの喜びになったことを実感できて、とても嬉しかったです。利用者の声、子供たちが満面の笑顔に、温かく最高に美味しかったです。母子父子家庭にピザ、パスタを50個無料提供。写真1枚、イタリアンと酒の魚丸みった。渡辺正史さん、渡辺康子さん、緑町、写真終わり。特集、感染症の再流行は必ず起こるということを前提に、新型コロナウイルスを封じ込めるために、最前線で活動する古賀保健所の所長が提案する、私たちが身につけなければならない、これからの生活習慣。古賀保健所では、新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者の把握、健康観察を行い、感染症の封じ込め対策を実施しました。現時点では、新型コロナウイルスは一時的に収まっていますが、少しでも気を抜くと、第2波、第3波は必ず発生します。特に都心に通勤する人が多い古河市は、市内で再流行する恐れが十分にあります。それを防ぐためには、マスクなどでの飛沫対策と、手洗いや3密を避けるなどの感染予防を徹底していくしかありません。いつもの暮らしが戻ったとしても、外出するときは、なるべくアルコール消毒液を携帯し、常に手を清潔にしておく習慣をつけましょう。自分自身や大切な人を守るためには、マスク、手洗い、3密を避けるが、何よりも大切であることを、絶対に忘れないでください。グラフ、PCR 検査件数、5月31日現在、棒グラフで表されています。縦に月、横に件数です。1月2件、2月26件、3月56件、4月410件、5月115件、4月は前月比 7.3 倍。古河保健所管内での実績。相談件数、5月31日現在。棒グラフで表されています。縦に月、横に件数。2月272件。3月739件。4月2348件、5月788件、4月は前月比 3.2 倍。古河保健所管内での実績。グラフ終わり。 厚生労働省では、正しい手洗い方法を動画で公開しています。正しい洗い方で感染をしっかり予防しましょう。二次元コードが2つあります。1つ目、厚生労働省正しい手洗い方法。2つ目、経済産業省やってみよう新型コロナウイルス感染症対策。みんなでできること。写真1枚。古賀保健所長、大谷幹信さん。保健指導課長、山口澄夫さん。写真終わり。古賀市新型コロナウイルス感染症緊急対策第4次。事業者への支援、予算1789万円。中小企業等補助事業の創設、実施中。1、国の小規模事業者持続化補助金に対する自己負担分の一部を市が補助。2、クラウドファンディングを活用して市内商工業者の資金確保を支援する団体に対し、事業費の一部を市が補助。中小企業に対する利子・保証料補給の拡充、中小企業事業資金融資制度に対する支援を拡充、児童・生徒たちへの支援、予算6億5048万円、ICT 環境の整備、学びの保障、学びの充実のため、小中学校の児童・生徒1人1台を目指し、学習用端末を整備、約7000台購入予定、給食物資・納入業者への対応、臨時休校に伴い、廃棄処分にかかった費用などを補助。写真1枚。学習用端末を利用し学ぶ子ども。写真終わり。この苦難は必ず乗り越えられる。誰よりもこの町が大好きで誇りを持つ私たちなら、手を取り合い、助け合い、支え合える。みんなが笑顔になれる日常を取り戻すために、今私たちにできることを一歩ずつ。写真11枚。幼児、保育園児、小学生、中学生、教師、委員のスタッフ、農業従事者、皆さんの笑顔の写真です。写真終わり。マスクなどの寄付、4月24日以降、継承略。株式会社野原、現金50万円、マスク1万枚。渡辺徹古賀大使、マスク2000枚。SSP 株式会社、マスク1万枚。日野自動車株式会社古賀工場、マスク7000枚。そうはライオンズクラブ、マスク3000枚。大腸金属株式会社、マスク2000枚。有限会社、諏訪建産業、マスク3000枚。株式会社、野本伝説工業、現金30万円、マスク8000枚。株式会社、三木商事、マスク5040枚。中国三宝市、国際友好交流都市、マスク1万枚。10万円相当以上の寄付者を掲載しています。特集、古賀に受け継がれる疫病との戦い。新型コロナウイルスの発生から半年以上が過ぎましたが、いまだに感染症を完全に封じ込めることはできていません。その昔、私たちが住むこの地域においても、 ウイルスや細菌による強い感染症がたびたび流行し、人々を脅かしていました。当時も現代と同じように、医療従事者や地域の人たちが疫病を克服するため奮闘したと言われています。ここでは古河に受け継がれる疫病との戦いについて紹介します。繰り返された疫病との戦い。ウイルス感染症の撲滅を目指していた20世紀、世界中の医師たちの努力によって根絶されたウイルスがありました。その名は天然痘。痘瘡ウイルスによるこの感染症は、強い感染力と極めて高い死亡率により、世界中で流行を繰り返し、人々の生活を脅かしてきました。日本では、さまざまな治療法が試みられてきました。しかし、この病は、一度治癒すると、再び患うことがないため、放送神によるものと信じられていました。一方、18世紀末のイギリスでは、外科医ジェンナーが、牛痘法による天然痘ワクチンの開発に成功します。その後、このワクチンは世界中に広まっていきます。牛になると言われた牛痘法。江戸時代には、オランダ召喚医シーボルトをはじめとする人たちが、牛痘法による接種を長崎でたびたび試みていました。しかし、数ヶ月もの船旅中に牛痘が腐食するため、成功することはありませんでした。その後、長崎出島の召喚医、モーニッケが成功させます。そして、牛痘法による接種は、江戸の出頭所などを経て普及していきました。しかし、この牛痘法は、声が牛のように変わってしまう。頭から角が生えてくるなどの根拠のない噂が広がり、一般には受け入れがたいものでした。古河範囲の奮闘。古河も天然痘の猛威に幾度となくさらされていました。そのため、杉田玄白に学んだ古河範囲、川口雄慶やその子の川口暁斎が古河に牛痘法を導入したと伝えられています。しかし、牛痘法の接種には、すでに紹介したような噂による不安が広がっていました。そのため、川口雄慶は多くの人が拒絶する牛痘法への誤解を取り除き、その安全性を伝える必要がありました。古河藩におけるその取り組みの始まりは、川口雄慶による家老小杉顕物の子供への牛痘法による接種であったと伝えられています。これは安全性のアピールのためであり、この他にも右ページ上のような錦絵による啓発活動などを行うことで、多くの人の不安が少しずつ取り除かれていきました。その後、古河町及び半領村にもオランダからの牛痘法が導入され、明治、大正、昭和を経て封じ込められていき、やがて撲滅に至ります。古河における天然痘との戦いは、このように、川口雄慶、暁斎などの医療従事者たちによる多大な努力によって封じ込められたのです。そして、新型コロナウイルスの感染が広がる現在においても、多くの医療従事者の奮闘により、私たちの生活が支えられているということを忘れてはいけないでしょう。右ページ上に、錦絵があります。説明文、オランダ白メス牛、 窃盗、トライキ、茨城県指定文化財、川口家像、古賀歴史博物館帰宅。嘉永さん、1850年、牛刀法の啓発を目的に発行。牛に乗った牛刀児が、宝相神を退治しようとする図。各地で多数の海賊版が発行された。説明終わり。主な疫病の歴史。近世、日本国内、1827、文政5年、コレラが大阪から西日本にかけて流行、一日に300人の死者が出たと記録される。江戸での感染はなし。1858、安政5年、コレラの感染が長崎から始まり、江戸でも流行。江戸での死者は12万人にも及ぶと言われる。古賀氏、1850、嘉永3年、長崎に伝来した牛刀法の摂取は、東日本にも普及。啓発のため、古賀藩家老の子に牛刀法による摂取を施術。手刀道具一式。人の上腕部に専用の刀で傷をつけて、牛刀病を摂取するための道具一式。川口家に伝来する手刀用具。茨城県指定文化財、川口家像。古賀歴史博物館帰宅。写真一枚。手刀道具一式。写真終わり。1855、安政2年頃、啓発活動の成果により、古賀藩医による藩領村民への牛刀法による摂取が行われる。近代、日本国内、1879、明治11年頃、日本全国でコレラが大流行する。1918、大正7年頃、スペイン風邪が世界中で猛威を振るう。日本でも約39万人に感染が広がる。2020、令和2年、新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るう。日本でも約1万7000人に感染が広がる。6月15日時点。昭和初期までは、天然痘、はしかが全国各地でたびたび流行していました。古賀氏、1879、明治12年、古賀町内でコレラが流行。1894、明治27年、古賀町内で天然痘が流行。川口九斎が、15日間にわたり牛刀法による摂取を無料で行う。表彰状。明治27年正月頃から古賀町で流行した天然痘に対し、川口九斎、有慶の次男が無料で行った牛刀法の摂取に対する茨城県知事からの表彰状。茨城県指定文化財、川口家像、古賀歴史博物館帰宅。写真、表彰状。写真終わり。1939、昭和14年、チフス、はしか、赤痢、天然痘などの流行り病が古賀地方の人たちを悩ませる。2020、令和2年、約3ヶ月間の学校休校や外出自粛など市民生活に大きな影響を与える。特集、古賀に受け継がれる疫病との戦い。たびたび古賀の地を襲ったさまざまな疫病。この病との戦いには医療従事者の努力のほかにも神頼みや 疫病払いの神事などがありました。ここでは古賀で信じられてきた風習や伝統文化などを紹介します。アマビエだけじゃない、人々に信心された源流たち、心の拠り所となる源流たち、厚生労働省の感染予防の啓発キャラクターにもなっているアマビエ、実は江戸時代からたくさんの源流が各地で生まれていました。世の中が不穏になると各地に現れたという人の顔をした牛、グラン、長崎では姫魚、富山ではクタベ、山梨では予言の鳥など、世相を予言し疫病退散や豊作を約束した源流たちです。白鶴もその一つ。もともとは中国古代の霊獣でしたが、日本ではこの絵を持っていると山海の災難と病魔から身を守り、旅の安全を願うものとされていました。そこから流行り病よけに派生し、1858安政5年に蔓延したいわゆる安政コレラ流行の時には、この絵を枕に添えて寝ると悪い夢を見ずに邪気を避け、これらにかからないとされたのでした。写真4枚、白鶴、旅行用人集、古賀歴史博物館所蔵。2枚目、アマビエ、肥後国海中の会、京都大学附属図書館所蔵。3枚目、クタベ、富山県立山博物館所蔵。予言の鳥、山梨県立博物館所蔵。写真終わり。疫病退散、今に受け継がれる伝統文化。1927、昭和2年は近年にないチフスの大流行となった年であったようです。5月に近隣の村で発生し、6月になると古賀でも毎日のように感染者が出ました。神仏に頼る人も多く、集落の中央に神輿を持ち出して毎日祈願をしたり、入り口にしめ縄を張ったりする村もありました。かつて古賀久保を足利茂氏によって始められたと伝承される悪徒神殿獅子舞は、この時病魔退散の期待を受けて長い中断期間を経て復活を遂げたのでした。悪徒神殿は現在の古賀ゴルフリンクス周辺にあった地域、そこに住んでいた人は渡良瀬川の改修により市内各地に移転しました。悪徒神殿獅子舞保存会会長橋本健一さん、市民の絆を深めるためにも、古賀に息づく郷土の文化をこれからも引き継いでいきたいと思っています。写真5枚、1枚目から4枚目、悪徒神殿獅子舞の様子。5枚目、会長橋本健一さんの顔写真。写真終わり。流行り病を収めたのは神頼みと手洗いうがい。1939、昭和14年6月から7月はチフス、はしか、赤痢、天然痘などの流行り病が古賀地方の人たちを悩ませました。当時の新聞記事を見ると、天然痘の予防接種である主痘や手洗い、うがいを奨励する一方で、天然痘よけのまじないとして、鎮西八郎為朝公お宿と書いた宿札を掲げた家が、古賀の至るところで見られていたことがわかります。これは平安時代の武将である 源為朝が八丈島の宝相神を抑え込んだことに由来しています。江戸時代以降、天然痘が流行するたび、各地でこのような宿札を掲げたとされています。古賀歴史博物館館長立石直之さん、釣船政治や笹原三八の宿札もありました。宝相神は困っているところを彼らに助けられた恩を感じ、この宿札がある家を感染症から守ってくれたそうですよ。写真3枚。1枚目、当時の新聞、赤線部に毎朝1回うがいをして身を清めると書かれている。2枚目、為朝大明神、だるま。赤色は厄を払うとされ、縁起物として人気があった。国立歴史民俗博物館所蔵。3枚目、立石直之さんの顔写真です。写真終わり。高齢福祉サービスでサポートします。市では高齢期を迎えた人が住み慣れた地域で安心して生活を送れるように、さまざまな高齢福祉在宅サービスを行っています。ぜひご活用ください。問い合わせ先、健康の駅高齢介護課、電話924921。高齢者通院タクシー助成事業。自力での通院や家族等による送迎が困難な高齢者に医療機関へ通院する際のタクシー代を助成します。対象者、次の1から4いずれかを満たす在宅の人。1、一人暮らしの65歳以上。2、65歳以上のみの世帯の人。3、70歳以上の高齢者。4、要支援・要介護認定者。種別割減免、障害者福祉タクシー利用者は利用できません。助成額、1ヶ月につき8回、片道を1回までで、運賃総額の2分の1以内、5000円を上限。申請期限、利用月から2ヶ月以内。申請書に医療機関の応印とタクシーの領収書が必要となります。身体障害者手帳等をお持ちの人は、種別割の減免を確認するため、手帳を提示してください。救急医療情報カプセル伝言くん。救急隊が救急搬送等で駆けつけたときに、かかりつけの医療機関や緊急連絡先を確認することができ、迅速な救急救命活動につなげることができます。対象者、次の1から4いずれかを満たす人。1、一人暮らしの65歳以上。2、65歳以上のみの世帯の人。3、日中一人になる65歳以上で健康上の不安がある人。4、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳AA の人。精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人。その他の福祉サービス一部。一人暮らし高齢者等給食サービス事業。一人暮らし高齢者愛の定期便事業。一人暮らし高齢者緊急通報システム。家族介護用品支給事業。鍼灸あんまマッサージ指圧施術費助成事業。シルバーカー購入費助成事業。白内障補助メガネ補聴器購入費等助成事業。 ヘルプマーク、ヘルプカードを配布しています。ヘルプマーク、ヘルプカードを身につけることで、外見からわからなくても、援助や配慮を必要としていることを周囲に知らせることができ、援助を得られやすくなります。ヘルプマークを身につけた人を見かけた場合は、席を譲ったり、困っているようであれば声をかけたり、思いやりのある行動をお願いします。問い合わせ先、健康の駅障害福祉課、電話924919。配布場所、総和庁舎市民総合窓口課、小賀庁舎三和庁舎市民総合窓口室、健康の駅障害福祉課、福祉の森会館健康づくり課、対象、身体障害、知的障害、精神障害のある人、妊産婦、疾病者、難病の人など。内容、義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など、外見からわからなくても、援助や配慮を必要としている人たちが使用します。ヘルプマーク、援助や配慮が必要な人のマークです。このマークを見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。ヘルプカード、障害があるなど、援助を必要としている人が、携帯し、いざという時に必要な支援や配慮をお願いするためのカードです。写真2枚、ヘルプマーク、ヘルプカードの写真です。写真終わり。音訳者中。ヘルプマークは名刺より一回り小さい赤いカードで、十字とハートが白色で書かれています。中終わり。健康百科。知って防ごう熱中症。今年は新型コロナウイルスへの感染対策が続く中で夏を迎えます。マスクを着用することで熱中症のリスクが例年より高くなると考えられるので、特に注意が必要です。熱中症が起こる仕組み。気温や湿度が高い場所に長時間いると、体温調節機能がうまく働かず、体内の熱が外に逃げにくくなります。その結果、体温が上昇したり、たくさんの汗をかいたりして、体内の水分や塩分が失われることにより、熱中症の発症につながります。熱中症の予防ポイント。室内での対策。エアコンや扇風機で、温度を調整しましょう。すだれや遮光カーテンの利用もおすすめです。外出時の対策。暑い日は日中の外出を控え、出かけるときは日傘や帽子を使用し、日陰などでこまめに休憩しましょう。その他の対策。水分をこまめに補給し、吸湿性、速乾性がある通気性の良い衣服を着用しましょう。熱中症の症状と対処方法。初期症状では、頭痛や吐き気、めまいなどが起こります。重症になると、意識障害や痙攣が起き、命に関わる危険もあります。熱中症が疑われるときは、涼しい場所で体を冷やし、水分補給をしましょう。暑さの感じ方は人によって異なります。特に乳幼児や高齢者は注意が必要です。家族など周りの人の体調にも気を配りましょう。健康づくり課。1年前の出来事。今年はイベントの中止が相次いでいるため、1年前に撮影した市の風景やイベントの写真をお届けします。 写真6枚。アクト神殿獅子舞。幼稚園運動会。小学校運動会。そして大賀ハスの写真があります。写真終わり。きらり小髪と裁縫を通して作る楽しさを、お家で作ろう手作りマスクの協力者、浜崎雅子さん、時和町。市とともに、家にある素材で簡単に作れるマスクの制作動画や、児童クラブへ寄付する、お家で作ろう手作りマスクの監修と指導を行った浜崎さん。今回の企画を引き受けた経緯や動画制作にかけた思いを伺いました。二次元コードがあります。市内でソーイング教室を営む浜崎さん、市からの協力依頼を受け、お家で作ろう手作りマスクの制作指導などを行いました。その頃はマスクを普通に買うことができなかった時期、多くの人が身近な素材を使ってマスクを作ることができれば、マスク不足に対する心配を減らすことができると考え、依頼を受けたそうです。このプロジェクトでは、マスク作りの動画の発信や、市民の協力で作ったマスクを児童クラブへ寄付しました。小垣らフォトクラブのメンバーや地域の人たちなどが協力してくれたことで、200枚のマスクを寄付できました。こんな状況であっても、子どもたちのためならと、心よく協力してくれた人たちには、とても感謝をしていると話します。また、裁縫が苦手でも地域のために行動してくれる人が、自分の周りにたくさんいることが分かり、とても嬉しかったそうです。これからも自分で作ることの楽しさを通して、作ったものに対して愛着を持てるようになってほしい。そして、物があふれる現代を生きる人たちに、物の大切さを伝えていきたいと話す浜崎さんからは、温かな笑みがこぼれていました。プロフィール。市内でソーイング教室、クラスを営み、洋服やバッグの制作等を通して、洋裁の楽しさを伝えている。浜崎さん監修のお家で作ろう手作りマスクの動画はこちらからご覧いただけます。二次元コードがあります。写真3枚。1枚目。ミシンをかける浜崎さん。2枚目、寄付した手作りマスク。3枚目、マスクを作る浜崎さん。写真終わり。子がアイドル、今月の子学校、いい子が育つ子が。野口陸くん、平成29年6月生まれ、上大野。毎日活発、元気。いっぱい笑うリク大好きだよ。父たかし、母さき。山田蓮くん、平成28年9月生まれ、東真中橋。やんちゃで元気いっぱいの蓮、いつも笑顔ありがとう。父達也、母さとみ。北島美代ちゃん、令和元年12月生まれ、夜会。心も体も健康に育ってね。美代の笑顔大好きだよ。父和明、母さとみ。金沢宗太郎くん、平成30年3月生まれ、湖。アンパンマンとトーマス大好き。すくすく育ってね。父翔太、母かな子。中村玉木ちゃん、平成30年6月生まれ、山田。今日も元気いっぱい、笑顔で皆に幸せを振りまいてます。母ゆかり。角田ゆいとくん、令和元年7月生まれ、上辺美。 いつも笑顔のゆいと、これからもすくすく元気に育ってね。父よしき、母りさ子。佐藤王里くん、平成29年8月生まれ、南町。たくさん食べて、たくさん笑って、いつも元気いっぱい。父こうき、母あさみ。倉持ゆなちゃん、令和元年5月生まれ。せなちゃん、平成28年12月生まれ、下辺美。おしゃべり元気な三姉妹、みんな大好きだよ。父まこと、母まみ。それぞれに笑顔のお子さんの写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。二次元コードがあります。
古賀歴史見聞録。殿、書状の作法は難しゅうござる。先日本棚を掃除していたら、手紙のマナー本が出てきました。時候の挨拶、敬語の使い方など、誰もが一度は悩んだと思います。そういえば最近は便箋にちょっと良いペンで緊張しつつ手紙を書くことないなあ。拙者腹痛治ったでござる。写真は信濃の国須坂、長野県須坂市藩主堀肥前の神直輝に宛てた、播磨の国阿光、兵庫県阿光市藩主浅野匠の神長直の書状です。ん？阿光の浅野匠の神にピンときたら忠臣蔵の不安ですね。残念ながら同じ匠の神でも電柱でござるど長乗りではありません。日課、日付の下の署名に小さく長直と記されており、祖父の長直です。ちなみに忠臣蔵に関しては、古賀も阿光老夫子四十七子の一人、吉田忠左衛門兼助の娘の墓が養善院跡桜町に現存するという縁があります。内容は、拙者長直、参勤交代の途中腹痛を起こし、江戸へ到着しても屋敷療養しました。今回解放したので、久保様、四代将軍家綱への江戸散布の拝謁を無事済ませました、との近況報告です。不思議な形の折り紙。ところで、この書状、不思議な形ではありませんか？下半分の文章が逆さま？これは折り紙と呼ばれる料紙を中央で横半折りして用いる様式で、一枚をそのまま広げて使う縦紙の略式として武家社会で発達しました。本文は常に折り目を下にして書き、いっぱいになると折り目を下にしたままひっくり返して続けるので、広げるとまるで味の開きの干物みたいな形になります。展示などでは全文を見せるため料紙を広げますが、本来は横半折りです。古文書の礼法は複雑だ。ここからは話題を古文書のマナーに転換。 古文書には諸殺令と呼ばれる複雑で厳格な令法があります。料紙の種類、大きさ、形状、本文の書体、自筆、有筆書き、初版、花押、印版、宛てどころ、宛名の継承、様付け、どの付けの使い分けなど、他にも多く定められています。例えば、宛てどころの敬意は、様付けがどの付けよりも高く、さらに敬意の工芸を細分化するため、様、どの、の字は、いくつかの字形、崩し方に書き分けられました。この書状の中で様の字は、久保様、A、貴様、B、宛てどころの堀肥前の神様、C の3回出てきます。久保様は将軍家綱のこと。貴様と堀肥前の神様は同一人物を指し、受け取り者の堀直輝のことです。さらにそれぞれ様の字形に注目すると、久保様、A の様は美様と呼ばれ、作りが美の相対に似た崩し方で、ランクは情の敬意を表す高齢の字形です。一方、貴様、B と宛てどころ C の様は平様と呼ばれ、美様より白齢を表します。さらに崩し方でランクが中の上から下の下と幅広く分けられ、 B、C は中ランクの字形です。以上のことは書状の差出者の長直と受け取り者の直輝がほぼ同格、久保様が上位者ということを表しています。このように継承の字形には厳格な高齢白齢のルールがあり、それを知ることにより登場人物の身分関係がわかります。三和資料館学芸員白石賢治。写真、浅野長直書状、丸山家文書。中、囲み線、英文字は筆者による。中終わり。写真終わり。写真三枚。A、久保様の様、 B、貴様の様、 C、宛てどころの様。写真終わり。図書館の本棚から、古賀図書館、一般書、小説、マムシ三代記、木下正樹著。マムシと呼ばれた斎藤道山の日の本すら破壊する最終兵器、国滅ぼしとは、その核心に行き着いた三代目義達が下した驚愕の決断とは、従来の戦国史を根底から覆す長編時代小説。出版社朝日新聞出版。一般書、随筆。群れない生き方、その綾子著。家族を看取り、老いを受け止めながら一人暮らしを楽しむにはどうすればいいのか。生涯、魂の自由人であるには、著者の生き方の根幹である群れないという美学を軸に、豊かな老後の在り方を綴ったエッセイ集。出版社川出書房新社。児童書、海君とセラビー犬バディ、井上小道文。犬のバディとペアで施設や病院を訪問するセラピーボランティア活動を続けている小学4年生の太田海翔君。保護犬のバディがセラピー犬になるまでや、アニマルセラピーにも触れながら、海翔くんとボランティアの活動を追う。出版社国土社。絵本、僕たちの奇跡、中川博隆作。 広い宇宙の中の地球という星のこの国で僕たちは出会った。同じ時代に生まれ、同じ頃に歩き出し、喋り始め、同じ縁で出会った子供たち。偶然の出会いという奇跡と、そんな奇跡への感謝を描いた絵本。出版社鈴木出版。子が今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。写真1、昭和40年代。提供子が歴史博物館。二丁目通り古賀銀座商店会の一角に、当時としては珍しい6店の共同店舗が新築され、客用の歩道も整備されました。これにより買い物客の安全性と利便性が確保されました。写真1終わり。写真2、令和2年。写真の説明。建物の一部で改築、店舗の入れ替わりなどありますが、今も昔の面影を残しています。写真に終わり。募集。このコーナーに掲載する昔の宗和地区の写真を探しています。お持ちの人は、宗和庁舎シティプロモーションか、電話9231111までご連絡ください。